男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
もしもし。
はいはい。
あ、お待たせしました。
いえいえ。
いやあ、
参りましょうか。でも大もう便所が通るからものすごい大豪邸じゃないですか。
いや、うんこしてただけです。
うんこ、うんこにしては短いなこれ。ダンって出してくる感じやで、
ね。あのダンっていうかね、あの
ブレッって感じです。
あのね、もうね、最近ね、
うん、
もうあれですよ、あのストロングゼロとか飲むと適命に下痢するっていうね。
ストロングゼロか。俺あれやな、最近あの効き目弱んなと思うの、あの何、こんにゃくゼリー。
はいはいはい。
あんまりカロリーを取りたくないから、
はい。
夜とかこんにゃくゼリー食うてるんですよ。
うんうんうん。
たまにね、飯食い終わってなんか口寂しい時とかありますやん。
はいはいはい。
こんにゃくゼリーを凍らして食うてるんですけど、
うん。
あれ3つか4つ食うたら次の日もうアウトやね。
もう
ビビるぐらい来るね。わーってなってまうね。
ピャーってなります？
でもシャーってなる。シャーってなら、便意を催すね。もう敵面に。
ああ、はいはい。
こんにゃくはね、ストロングゼロ来るか。
来ますね。いや、だから酒飲みすぎたら下痢するでしょ。
うん。
うん。
ああ、なる
そうそう。だからもう先ストロングゼロ日本が精一杯。
俺もうストロングゼロすらやめたわ。
そうですね。酒飲んでないですもんね。
そうそう。じゃ週に3日ぐらいやめてるんですよ。
うんうんうん。タバコもやめ。
タバコやめた。酒やめた。
うんうん、
もうほんまにね、ほんまあれですよ、炭酸抜けたみたいな生活です
よ。何が楽しゅうて生きてんのと、
まあ、楽しいこと何もあれへん。何もあれへん、楽しいこと。
走って
、ね、一生懸命仕事終わってから黙々と走って。で、家帰ってきて、酒飲めるわけでもなんかあのなんかノンアルコールのビールみたいな飲まされて。
勝手に飲んどんすけどね。
勝手に飲んどんねんけどね、俺が。いやーと思いながら、これはこれで悪くないなーと思って自分で納得してね。
置いたな
もうあかん、もうあかんね。あんなもガブガブガブガブ飲んでた時代が懐かしいね。もう次の日のこととか考えてまうようになったら人間終わりですわ。
ああ、なるほどね。
ああ、明日しんどいなこれ以上飲むとなーってなるのと、帰り際記憶がなくなってるっていうのが一番怖いですから。
ああ、僕あれですわ。だから最近仕事忙しくて家帰ったら酒飲まな寝られへんかったから飲んでるみたいな時ありましたよ。
ああ、逆に目が冴えてもうてね。
もうだから気立ってるから。
うんうん、なる。わかる。酒でも飲まんと寝れんわ、みたいなやつね。
そうそうそうそう。
それをずーっと続けてると、
うん。
どんどん酒量が増えてきてですね。朝起きてから寝るまでずっと飲みっぱなしっていう状況になるわけですよ。
そう。で、僕の場合、忙しい上にね、
うん。
前言ってた問題の女性が僕の直属の部下になったせいで、ストレスっていう。
ああ。ご苦労様。もうほんとご苦労様ですね。
若干スカート短いのとかやめてって思ってるっていう。
あ、そんなことまでしてくる。え、その子、なんかあれですか？ああ、ごめんなさい。消しゴムが落ちちゃったって言って。ああ、拾ってあげようかって言って、拾ってあげようとしたら、そのわざとこっち側にクワーッと足を広げて見せてくるみたいな。
昭和か。
それぐらいのアプローチをかけてくるんですか？
昭和のピンク映画か。
昭和の生き残りね。AV 創世記っていうやつね。
AV 創世記やったら、ていうかもうあれでしょ、ピンク映画でしょ。
完全にね。
ロマンポルノのレベルでしょ。
うん、そういうのはやってこないんですか？
それはないですけど。
ああ、そう、うん。じゃあ大丈夫ですね。まだ良心的ですよね。
うん。だからの膝の上あたりのところに今日の朝猫が飛びついてきて今見たら穴開いちゃってたんですよとかで見せてくるの嫌。
おーどれどれってんでそれを触りに行くんでしょ。
触らへん。
本当だね穴が開いてるねって言って。
マジック貸したろかとかそれぐらいで返しますけど。
マジックで何しますの穴開いたとか丸つけますもん。
黒いストッキング履いてたからね。
おー
マジック貸したろか言う
て。ああなるほどねなるほどね。
ぐらいであれしてますけど。
そういうセクシーハレンチ攻撃があるんですね。
ハレンチ攻撃なんですかね。
セクシー攻撃やとしたら、これは逆にセクハラとして訴えられるから、訴えましょうよ、こっちも。
ね。
こっちも出るとこ出てやりましょうよ。
いや、あれですよ、総帥さんに言うた後も、ちらほらこれ男女逆やったらセクハラやでっていう問題ありました。
そういうのってなんで男側は無理なんでしょうね。
うん。
僕的にはだいぶ攻撃されてますと。
うん。
セクシーでウイルスで攻撃されてますと。
うん。
なのに僕らはなぜ訴えられないんですかと。声をあ、 あげられないんですか、うん、っていう話ですよ。
まあ僕本人呼び出して、
うん、
この間言ったパンフレットあったじゃないですか。
パンフレット、ああ、カニツアー
カニツアーパンフレットの件。
カニツアー、
うん、あの件は直接叱りましたけどね。
おもんないって言ってでしょ。
いや、男女逆やったらセクハラじゃん。
あら、俺やったらそこはちょっと自分面白くないわ、このネタはっていう話ですけどね。
いや、もう他にもいろいろあったから。
これでおじさんが笑ってもらえると思ったら、俺らのギャグも、俺の笑いのレベルっていうのもだいぶ低く見られてるもんやなと。あ？っていう話ですよ。もうちょい面白かったら俺は行ってたと。
うん。
カニカニツアーに。
いや、乗っかってるやん。
もう一回ちょっとネタ食ってきてくれるか？一週間時間あげるから、来週の、
それもうちょっと頑張ってくどけって言ってんのと一緒
だ。来週月曜日、もう一回ネタ見せするから。それだけちょっとその時間取るから、それで面白かったら行こうっていう話。
行ったらあかんよ。
あ、さよか。さよか。まあ、困ったもんですな。
ねえ、もう。
なるほど、ね。
映画。
あ、映画行きましょう。
長崎県佐世保市少年 Z さんから。
あ、少年 Z さん。
はい。
ありがとうございます。
これいただいたのは最後の中心グラーか手紙っていうことでいただいてて。はい、
手紙？ああ、っていうやつ。
言ってたでしょ、玉鉄出てるやつ。
え？
玉鉄。
玉山鉄二
が出てる。
うん。
刑務所の映画。
あ、すごいな。それもすごい映画やな。うんうん、
か、最後の中心蔵で、喪失三チョイスで最後の中心蔵。
ああ、はい。中心蔵系見ようなっていう、ね。
はい。見ました。
はいはい。見てまいりましたよ。
ね、
うん。まあ、こういう映画を見ると、
うん。
外人さんに昔日本人は野蛮だねって言われた意味がよくわかるよな。本当に野蛮。野蛮っていうか、僕、これ、この映画攻めてるわけじゃないんですよ。
うん。
実にいい映画やと思うし、
うん、
でも、それを美徳としなかったいけなかった時代
って
、あんねんなと思って。これほんまのことか嘘のことか知らんけど。
ああ。
うん。
生き死にみたいなところが常について回るというか。
そうそうそう。死ぬイコールかっこいいっていう話じゃないですか。
うん、
これって。
うん、
一番人間として輝ける瞬間、
うん、
死だっていうことでしょ、
うんうんうんうん、
自ら命を絶つその瞬間、
うん、
これが、人間侍、美徳とされた時代。
でもね、それちょっとね、
うん、
微妙に違ってる部分もあると思うんですよ。
マジか、嘘やないか、うん、ほんならこれ。
浅野家。
浅野さん？
阿公浅野家。
うん、はいはい、はい。
阿公浪士のとこね。
阿公浪士さんね、
うん。うん。あそこはね、ちょっと異常なんですよ。
うん、あ、そんなにみんな腹切りたくてしょうがないの？
山賀祖光っていうおっさんがおったんですけど。
山賀祖光さん。
うん。
うん。
儒学者。
はいはいはいはい。
なんですけど。
うん。
朱子学批判して、阿公浅野家にお預けになったんですよ。
うん。何言ってんのかよくわからないけど、どうなったの？そのおっさんはどうなの？
まあ、要は、その江戸時代の当時の主流流行った学問を批判して、それで揉めて。
うん。
お前はもう、ちょっと近親制と。
お前あかんと。
うん。
カニカニツアーのパンフレットとか持ってくるから、あかんと。
あかんと。だから、お前は阿公浅野家に、身分をお預けにして、そっから出たあかん。江戸からいんでまえ。
おうおう、あ、こう置いといたらんと。
うん。
ちょっと島流し的な、浅野家行けっていう話ですね。
そしたら、その阿公浅野家、これ浅野家っていくつかあって、阿公浅野家文家なんですけど。
あ、まあ、文家さんなんですか。
うん。だから、映画の中でも浅野本家にとか言って、途中言うてるシーンやったんですけど、ね。
あ、言うてる。イブマサトさんがおったりとかするから、ね。
そう。で、その阿公で、その山田祖公が、
うん、
お預けなってんのに、
うん、
自分の学問を広めとるんです。
みんな影響されてんねや。
そうです。
新興宗教みたいなことやってんねや。
で、うん、そのせいで、要はね、
うん、
やるならきっちりやってしまえっていう人なんですよ。
ああ、白か黒かっていうおっさんなんですね。ぼんやりしたことはあかんで、一番っていう話。
やるやったら徹底的にやるっていう人間なんで。
怖いおっさん。お
う。うん。で、そこで、浅野匠の神。
うん。
浅野匠の神は、もともとちょっと頭おかしい人やった説もだいぶ濃厚なんですけど。
ああ、まあな。うん、うん。
まあ、今で言う統合失調症的なね。
ああ、はい。ちょっとメンヘラ入ってるんですね。
そう。あれが、人情松の廊下で、キラコウズケノスケに、えいやってやって、殺せなかったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、殺せなかったからこその、
うん。
喧嘩両成敗にならなかったんですよ、あれ。
ああ、殺してたらよかったの？
殺してた方がなんぼかマシやったんですよ、あれ。
まだ、まだ。
だってね、不意打ちで老人切りつけて殺せてない武士って何って話じゃないですか。
あ、武士じゃないねっていう話やわな。
うん。指導不覚悟ってそういうことなんですよ。
あ、そういうことなの？え、中村指導となんか関係あるんですか、うん、それは。
中村指導は、あの、ライオンの獅子の獅子やから。
そうそうそうそうそう。はいはいはい。うん
で、それでお前切腹って言うのんで、くそー、うちの殿さんダメじゃんみたいな回っての、
うん。
平手討ち入りなんです
よ。はいはいはい。
だやるんやったら徹底的にやれやから、一人も死なんと、歯向かってくるやつ全員殺せみたいな。
皆殺しやと。
皆殺し集団になってたっていう話なんです。
凶暴軍団や、これ。
うん。
殺戮軍団や。
そうそうそう。
おー、怖いなー。で、
最後みんな腹切ったらええねやろっていう。
うん。ほんで腹切ることが素晴らしいっていう話でしょ？
うんうんうんうんうん。
まあそれが男の生き様だと。
うん。
それで許してしまってる時代ですやん、それ。なんかあの映画を見る限りね。
あ、どっちかというとだからそれを本来やらないといけないのに、
うん、
もうあの武士とかももう戦とかもなくなってしまって、
うん、
そういうのだいぶ薄れていって、っているよねっていう中で阿公始終男子が、うん、もうそういうことをやったのがやっぱあるべき姿やね素晴らしいっていうもてはやされ方したっていう。
そうですね。
うん、みんなそんなん要せえへんよねすごいよねっていう。
だからあの中見てると、うん、君は何をやってるんだね私らはもう町人ですねぐらいのなんか感じやったもんね。
うんうん、
う
ん、
もうでもまあまあまあいやしい奴らですわもうその侍でもなんでもないしみたいなやつね言うてたでしょ。
いや、でもあれね、どっちかっていうとね、まあ、柴敏夫がね。
うん。
うん。
ね、シルバー仮面ね。シルバー仮面に変身しなかったけど、今回は。
ちょんまげのままでしたけど。
お前やで、うん、シルバー仮面になるんか思ったけど。
うん、お前、打ち入りから抜けやがってみたいなんで、ボコてたじゃないですか。
あ、この恥かき野郎がって。
あれ言われる側があっちなんですけどね、本来。
ああ、おっさんらは？
だっておっさんら打ち入りしてないんですよ。
ああ、そうか、それにすら参加してないと。
そうそうそう。だから最後の方に田中邦衛出てきたじゃないですか、奥の証言って。
出てきた。
うん。奥の証言なんか打ち入りのメンバーから抜けたナンバー2として僕ら名前知ってる人間ですもん。
ああ、ほんなら、なんかごつい立派なことになってましたよ。
それ立派なことになってましたけど、お前抜けたやつやんけ
って。って言われても生きてんねや、おっさん。
そう、だからあの人本当は多いし、蔵之助のすぐ下の立ち位置の人ですよ。
ああ、ナンバー2ね。
ナンバー2、ナンバー2やけど俺やっぱ辞めたって言って抜けた人ですよ、あれ。
それは。
偉そうにしてんのって。
堂々と辞めたら OK みたいな話
だから、柴敏夫はまず田中邦衛ボコれと。
ああ、そうやね。逆に、キックはそこに入れろと。
うんうんうん、
あれ、でもあのシーンね、ボコるシーンは俺破壊石が倒れたのが非常に気になったんですけどね。
記事だった。
あれはバチ当たりなことやってんな、この人だ、と思って。ちょっとこけて、破壊石、ボコって倒してもうた、おさむらせさん、ビビってたもん、あれみたいな。
あって言って。
あ、やべ、っていう。
あれだって、ほんまもんの墓でしょ。
あれほんまもんの石でしたよ。ゴーンって倒れてたもん。だから、プラスチックみたいな感じ違ったもん。
うんうんうん、うん。
本物や、と思って。
ちょっと後でお寺さんをごめんなさいしてこない。
この人絶対バチ当たるわ、って思ったもん。まずいまずいまずいまずい、と思って。なったんですけどね。
なった。まあまあね。うん、まあまあ、あらすじさっき説明しておきましょうか。
そうやわ。それ、断片的すぎるわ。
主人公が役所広司とさ、うん、佐藤浩市。
佐藤浩市さん。うん。
はい。で、佐藤浩市は、阿公始終七士って今みんな言ってますけど。
はい。
切腹したのはそのうち46人だけ。
はい。一人残りましたと。
そうそうそう。寺坂吉右衛門、うん、逃げましたよーっていう話があって。
うん。
で、それがこう、阿公藩の生き残りの人に、うん、まあ、ちょっとお金を配ったりだとか。
だから佐藤浩一は四十七士の一人やってんけど、
うん。
佐藤浩一さんもなんかね、うん、全国、あれ、なんや、終わった後で、
うん。
一人だけお前は、こっから逃げて、消えて、
うんうん、
みんな、こっからみんなの来る家族とか、そういうやつを、移動して回れと。
うん。あと、どういう、打ち入りだったか、お前が語り継げ、みたいな。
ああ、それをついで、もう旦那さん立派でしたよ、と。
うん。
ようやってましたわ、いうことを繋いでも、あとはもうお金渡して回れと。お見舞い金渡しなさい、と。
うん。
いうことで、日本中を回って、終わって帰ってきたんですよね。
そうそうそう。全員終わりました、言うて。
46人全員思い、吹雪順にも会ってきましたと。まあまあ、吹雪順クラスで海の穴あたり住んでたら、まあ、ホットゲッツおらんやろね。っていう、感じを持ちながら。
そうそうそう。
ああ、帰ってきましたと。
そうです、そうです。
うん。なら、ね、うん。もう一人、なんか同僚やったやつ、
う
ん、
同僚っていうか、同僚じゃないんですよ。
誰さんですか、あの人。
あれはだから、大石家の家人。
家人って何？
要は武士じゃないんですよ。
あ、多い、役所広司さんは？
役所広司さんは大石蔵之介の家に、
うん。
いる、召使いというか。
へぇー。
うん。
お侍さんじゃないんや。
お侍、っていうかね、寺坂吉右衛門も侍じゃないですよ。
何さんなんですか、あの人。
あの人、足軽ですよ。
足軽やけど侍ちゃうの？
足軽は武士じゃないです。
どっから侍なの？誰さんから侍なの？
足軽をベースで考えると、足軽の組頭とかなってる人は、
うん、
代々世襲の武士ですけど、
あの人らは、
うん、
何、昨日までちゃうことやってて、
うん、
今日から俺侍になろうとって言ってきた人。
いや、というかね、足軽って、要は戦になったら武器持って戦いますけど、
はい、
普段は、やっぱり同じく武家の家人やったりとか、うん、要は雑用係だったりとか、
ああ、なんかする人？
そうそう。で、だから、世襲じゃなかったり。
はい。
代々じゃないんですよ。
ああ、昔からお侍さんの家系に暮らしてて。
足軽の家系とかはあんまりなかったりとか。
ああ、そういうことな。
そうそう。だから坂本龍馬とかのね。
はい。
土佐藩なんかで豪子とかいう言い方するじゃないですか。
ああ、
うん。ああいうのも足軽身分やったりするんですけど。
ああ、
うん。だから途中佐藤浩一が二本差しで偉そうに歩いてるやつ、
うん、
見て、足軽お前そんなんちゃうやろって思って見てたんですけど。
だからもう、あれはずっと旅して帰ってきたから、
うん。
ようやったと。
うん。
ちょっと喰らい上げたるしっていう話しちゃいます。
いや、
ちょっとよしってことにしたるしっていう。
いや、打ち入りして逃げて、その、よし言うて全然関係ない土地から二本差しで歩いて、どこの人やって、寺坂吉右衛門や言うたら、お前ちょっと、お前、戦場ちゃうか言うて怒られるやつですよ。
あ、そう。うん、怒られたやっちゃう。で、ね、だからそれ、
だから、もともと逃げたこともあるし、足軽身分やから、寺坂吉右衛門は、四十七士っていうカウントの仕方で47分の1にしていいのかっていう話が当時からあったんですよ。
ああ、なるほどな。当時から言われてんねや。
当時から、あいつでも侍ちゃうから四十六士ちゃうんか。
ああ、そういうことね。
うん。
その人、あの人は、佐藤浩一は実際の話でもどっかおらんようになったん？
どっかおらんようになりました。
あ、ふっと消えたんや。
実はです。だから、いなくなったのは。
切腹さんは46人なんや。
そうです。
ほんでも、実際にそれやってたかどうかわからないでしょ？
うん。
あれを、みんな、移動して回ってたかどうかはわからないでしょ？
うん。
そんなもん何も残ってないでしょ？
ただ、ところどころ名前が出てくるところがあるらしくって。
はいはいはい。
なんか、どうもやっぱり、阿公藩とのつながりはあって、逃げたんちゃうかいう話はあるんですよ。
あ、だから密命を受けて、
密命を受けたかなんかわかんないけど、なんかしら理由があって逃げたんやな、みたいな。
あ、そういうことなんやね。
あ、てか、あれですよ、役所工事がやってた瀬能孫左衛門も実在ですよ。
え？孫左衛門は実際にあれを話、ほんまの話？
ほんまの話か。
今回の話、ほんまの話？これ。
今回の話はほんまかどうかわかんないですけど、実在の人が出てきてます。
あれ、孫左衛門の、女の子は、あれ、ほんまの話？
女の子がおったかどうかはわかん
ない。そこら辺からフィクション入るのか。
そうそう、フィクション、フィクション、フィクション。
ああ、そういうことやね。そういうことやね。そうそう、いろんなやつを調べながら、ここにフィクションを加えてこの話作りましたってことやね。
茶屋四郎次郎も実在。
誰や、茶屋四郎次郎って。漫才コンビみたいな名前やろ。
金持ちのおっさん。
ああ、豪商のおっさんね。
豪商のおっさん、あれも実在。
山本なんとかのお父さんね。
そうそうそうそう。
おいおいおいおい。
てか、あの親子が実在。
ああ、そう。
うん。
へえ。まあ、へえ、そんなのがあったら、大体、そう、ああいう話が作れますって話ですね。
そうそうそう。いや、ストーリー、ストーリー。
ストーリー言うてくれ、ストーリー。
そうそうそう。で、寺坂吉右衛門、まあ、とりあえず一周し終わりましたよ、言
う
てて、
うん、
で、そしたらなんか仲良かった瀬能孫左衛門言うのか、なんかおった気がする。
土壇場で逃げよったやつが、
うん、
なんか見たと。あれ、うん、あいつ、連れちゃうみたいな話でしょ。
そうそうそう。
俺、なんかよう似てんなと思ったら。
うん。なら、その、瀬能孫左衛門が、
うん、
大石蔵之介の隠し子を育ててたっていう。
いう話やんね。
いう話。で、その、娘が、なんか、茶屋四郎次郎に、の息子に見染められて。
はい。
うん、結婚するやせえへんや、みたいなお話。
それを見届ける、孫左衛門。
うん、
そしてそのいろんなストーリーが明らかになっていく。
そうそうそう。
最初は謎やったんやけども、うん、なんかこう徐々にこの人がどうやってどうなってったかで周りにこうだんだん知られていくっていうね。
うんうんうん、う
ん。案外なんか隠してる割に最後みんなに言う場合、
うん、
いよいよ結婚が決まったっていう時にいろんなストーリー全部説明するのあっさり言うたなと思って。そう言うたあかんから育ててたんちゃうんっていう話やったっすけどね。そんな偉そうに言うたあかんのちゃうんと思って。詳しくは言えませんがこの子もうたってくださいぐらいの話かなと思ったら、全部話すんやもん。
そうそうそう。ペラペラ喋る。
ペラペラ喋ってるもん、もう。ああいうの見るとあかんわ、俺。もうなんかその、後日談的なことを考えてしまうから、嫌やわ。
後日談、ラストの後ですか？
ラストかな、後からいろんな人間ドラマがあるんやろな、と思うのが、嫌なんすよ。
いや、まあ、でもどうせあれでしょ？佐藤浩市は聞かれて、その孫左衛門はどうしたんですか？うん、まあ、ここからもう、ガンガンネタバレでいきますけど。
はいはいはい。
その孫左衛門が最近来えへんけど、どないしたんやって言われたら、蓄電いたしましたとか言うんでしょ？
うん。
どうせ。
ご立派な最後だったでござるとか。
いや、それ言わへんでしょ？だから、娘本人には。
どうすんの？そう、娘わかりますやん。
いや、だから蓄電しましたよ。
蓄電って何？なんか電気溜めてんの？バッテリー充電？
どっか行きましたよ。
ああ、そういうこと、消えましたと。
行方不明です。
ああ、そんなこと言っちゃうんや。
言いませんか？でも。
わからん。あ、そのまま消えましたでと。
うん。
うん。役目を果たしたから、そのままどっか行かはったんでしょうな、っていう話で終わらせるんや。
終わらすでしょ、普通。
安田なるみはどうしますん？
安田なるみは近所やから知ってるでしょ。
風の谷の直しかけで。あ、そうか、安田なるみにはあれ分かってんねんな。
安田なるみだってもう完全に死ぬ気やって分かってたんじゃないですか。
最後は、だって、何？役所工事は武士でござるって言うてたもんね。
だから、あれ、ね、そこで言うとね。
うん。
切腹することによって、瀬能孫左衛門は武士になったっていう話です、あれ。
ああ、そう、美学、通したと。
そう。だ、あの人は武士であったことはないんですよ。さっきも言いましたけど。
武士じゃなかったんや、ずっと。
武士じゃなかったんです。
うんうんうんうん、うん。
っていうか、阿公邸討ち入りの中で、足軽身分も、寺坂吉右衛門だけなんです。
うんうんうんうん。
うん。で、瀬能孫左衛門はそもそも足軽以下やから。
あ、まださらに。
うん。
うん。
そもそも参加させてもらえるわけないんですよ。蓄電、どっかおらんようなとも何も。
でもなんか、行く感じでしたやん、最初。
あの人アルバイトみたいなもんですからね。
あ、雇われないんや。
うん、雇われやから。
おー。
だから、混んでええよって言われたんですよ。
あ、混んでええのに行く気満々の人？
そう。
うわーって刀とか、うわーって素振りとかしちゃって。あいつ行きたそうやな。めっちゃ行きたそうやなっていう。
もっと言うと、寺坂吉右衛門も多分切腹させてもらえなかったんですよ。
ああ、はい。ああ、そこにも入れてもらえない。
うん、お前はもうここでおらんようなり、言うて。
ああ、さいなら、言
う
て。
うんうんうん。
はあ、そういうことか、うん、さよか。
そう。だから、瀬能孫左衛門はあそこで最後腰入れを見届けて切腹して、
うん。
で、武士になって死んだんです。
ご立派って話？
うん。
おぉ、ほんなら娘さんもその手の話聞いたら、立派でござったーいう話になるんちゃいますん。
でも言うかなーって話で、ね。
立派な最後でござったー言
う
て。
うん、ちなみに僕は最後安田なるみと酒飲んでるシーンあったじゃないですか。
はいはいはい。
僕見ながら、うわ、安田なるみこの後、死んだら飽きまへんえとか言いそうやなって思ったら、その直後に、死んだら飽きまへんえって言ったから、うわ、正解って思ってたんですけど。
でも、ねえ。そんな、死んだら飽きまへんって安田なるみに言われたら俺死なんけどな
ぁ。でもだいぶしわしわなってましたよ。
こっから、もうあとは二人で暮らしましょうって言うてくれてるんですよ。なんとか太夫に。
ねえ、言ったら超高級ソープ場ですよ。
そうそうそうそう。今まで大したことなかったけど、正体が分かったら、
うん、
よし、こっから私が囲ってあげましょうと。
そう。
もう何もせんでええと。
奥に布団も引いてあります。
どうせそこから隠れて暮らすんであればやな。もう安田なるみぐらいの、それぐらいの隠居、二人で隠居して暮らせばええんちゃうかなって思うけどな。
いや、だからそれでは武士にはならない。
そう、それがいいと言われてた時代なわけでしょ。
まあまあ、特に浅野家ね。
ああ、そこ、狂ってるから。
阿公浅野家ね。
狂ってるから、みんな。
ちなみに、この山賀流の思想が、長州藩にも行くから、
うん、
長州藩で吉田松陰に影響を与えるから、
吉田松陰さん。
うん。松下村塾って幕末の話で出てくるんだ
よ。ああ、聞いたことぐらいはある。
うん。
うん、
で、そこが大量のテロリストを生むわけですよ。
おー、テロ集団や。
うん。
はあ、怖いね。
で、倒幕に向かうっていう、その一連の流れがあるんです
けど。怖いね。もうなんか、徹底的にやってしまえ、集団やな。
うん。
怖いな。思想が怖いよな。
まあでも、あの、吉田松陰は赤穂浪士の討ち入りに対してはちょっと批判的やったらしいですけどね。
あ、そうなん。そこまでや、
万全の準備をして討ち入るっていうのは純粋じゃないって。
あ、な、なに、ちょっと思いつきでいけってこと？
うん、自分とこの殿さんが、そんなんで切腹させられたって瞬間に飛び込めっていう人なんで。
ああ、はいはいはい。それはだって、他のやつとかでもあると、お家取り潰しがどうだかだとかなるとまずいからやな、みたいな話ってありますやん。
そうそう。だから赤穂城引き渡しの時に武装放棄せよ、みたいなね。
ああ、はいはいはい。
吉田松陰はそっち側なんですけど。
ああ、なるほどね。
うん、うん。
いや、でも、なんか、あると最終的に、ようやったって言われても死ななあかんねんなっていうのがね。
あ、まあまあ、いやだから切腹したからようやったに初めてなるっていう話ですから。
あ、あれで生きてたらもうあかんかったんすか。
いやだからそれやったら大石家の家人が隠れて娘を育ててましたで済んだのが、
うん、
切腹っていうことをやったことによって最後四十七士と並ぶ状態になって死ねたっていう話ですよ。あれ、
それが美徳とされた。
そうそうそうそう。
はあ、よろしいな、すごいな。
うん、いやでも切腹シーンはなかなか僕は良かったな。
うぼぼぼ、そら役所広司さんですもん。
いや僕は解釈無用っていうところが、あ、無用なんやっていうのがね。
でもあれね、ちゃんと良かったのは佐藤浩市が入ってきてすぐ解釈をしようとしたでしょ。
そうそうそうそうそう。
あれが、ああ、こうなんか素晴らしいなと思った。
うん。
うん。なんか、死なんように見に来たのに。
うん。
うん。なんかやってんちゃうかーぐらいの話で。
でもあれは逆に佐藤浩市は突き放されたんやと思いますけどね。
ああ、お前みたいなな、みたいな。
うん、そういう意味合いは多少含んでる話やと思います。
お前みたいな腰抜けにこれできるかー言
う
て。
いや、言うても切腹せんかったやつと俺は切腹するやつなんやっていうところの突き放しはあったという。
ああ、なるほどなー。うん、複雑よなー。
うん、
そういうの辛いよな。なあ、最後の女、あれお父さんとかが見たらもうたまらんのちゃいます世のお父さん、お母さん、お母さんじゃ、うん、お父さん。とかが見たらあんなもう可愛らしい、こう育ててきた、ラノナに、あの、やつが全部走馬灯のようによぎってやね。そこで、はい、死んでって言われるわけやで、ね。
まあ、しかも娘、
うん、
孫左衛門抱いてっていうところの意味合いが、だいぶおかしなことにもなってるっていう話ですからね。
うん、ああ、ちょっと、もうちょっと先行ってくれてええですよっていう話でしょ。
そうそうそう。
まあ、あれもな、あれ孫左衛門もよく耐えましたよ。ぐっとこらえましたよ。ようやった、ようやった。あれはちょっと、やってたら気持ち悪くなってしまうからね。話がもう気持ち悪いくん、もうやめてってなるんで。よくぞぐっとこらえてね。ちょっと耐えましたよ。頑張ってやりましたよ。16年間頑張りましたよ、あの人は。で、それで死んで、あれ、なんか、わあ、なんともこう、素晴らしい日本人の美学やなって思う人が世界中で何おるんかなと思ってね。
いや、というか外人浅野家のおかしさとかその辺まで踏まえてる人何おるんやろなとかね。ま
あ、俺もわからんけどな。俺もそこまで知らんけどな。
うん。途中のいっぱい集まってくる元赤穂家の人。
うん。
あっこのシーンは普通にテンション上がるでしょうけどね。
あれが、だからあれ見てて、あ、これが最後の忠臣蔵っていうことを言うてんのかなと思ってね。
あーはーはーはーは
ー。だから集まってきますよ、みんなが。わーって集まってきて、うんうん、大名行列みたいなするやつ。
うん。
あれは確かに、こう、いいシーンですよね。うるっときますよね。
うん。
まあまあ話の進展がなかなか今の時代とは全然違うから、なかなか大変な話やなと思うけどね。
うん。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。